それではですね、今日はまたまた命の流れということで、解放とイエスの喜びということでちょっと話をしたいと思います。そろそろちょっとどういうことがこの半年で起きたかっていうのも話してもいいかなという思いましたんでね。昨年末に、ドクター・ルークが離れるっていうか、メッセージやめるかもしれないということが、分かりまして、年末最後のメッセージが終わってからですかね、年末最後の集会が終わってから、そういうのが分かりまして、おかげで年末年始大変でしたけどね、どうすんのみたいな話でね、大変でしたけど、で、その後に乗ってですね、ドクター・ルークから正式に、もうメッセージやめるという、離れるということが決まりましたね。で、皆さんと祈ってこれからどうするかということを今、祈ってもらってるわけです。で、なんて言いますか、ここを作ったような人ですからね、人が、メッセージやめて、それから教会離れるということになったんで、ごたごたしますわね、教会の中はね。で、そこから、離れていった、人も何人かいるんですけど、プレッシャーと言いますかね、ごたごたの中に、みんな投げ込まれちゃったような感じになっちゃいましたね。で、そこでね、いろんなものがあって、霊的とか反対なんかはね、人間的な、ものがこうどんどん出ちゃってね、ある意味ね、この教会それだけ束縛がなかったのかなと私思いましたね。一人の人についていくとかね、そういうのがなくてね、それだけ自分の考えを前面に出すことができたっていうね、ある意味私ね、そういう束縛がなかったという点ではね、やっぱりこの KFC っていう教会は良かったかなと思ってるんですよね。今もあんま束縛ないですけどね、規律とかルールないですからね。ですけど人間的にね、見たくもないものはいっぱい見えちゃいましてね。で、それを感じた人たちも何人かいて、祈りにもそういう祈りがね、時々出たりして、やっぱり感じてるのかなってね、私は撮ってましたけどね。ある意味、人間臭さを感じた、この半年でしたね。人間臭さって言うとね、なんかね、いいように来るんですけどね。主にとってあんまり書きたくない理由だったかもしれないですけど、でもね、おそらくね、出てった方、もちろんドクター・ルークを慕って、ドクター・ルークのメッセージが聞きたくて、ここに集まった方もね、いらっしゃるっていうのはよく分かってたんで、このドクター・ルークが、メッセージやめるっていうふうに聞いたときは、正直ね、もう一人のメッセージされてる田川さんと話して、ここ、早けりゃ、夏には、おられなくなるかもしれないねと、閉じちゃうかもしれないねみたいなことを話したんですよね、去年のもうこれが分かった時点でね、暮れでね。そういう多くの方がね、ここ離れるかもしれないっていうのはね、思ってましたんで。で、その他にもね、そういう、なんて言いますかね、この人間的にドロドロしたのを見たくないって言ってね、多分離れてった方もね、おられるんじゃないかなと思います。その人たちはね、ある意味正解だったかもしれないんですけど、逆に言うとね、このキリストの流れって言いますか、命の流れっていうのをね、感じることができなかったのは、ある意味ね、残念だったかもしれないね。やっぱりね、イエス・キリストの命ってのは流れてんですよね。その中でね、私たちがね、どんなに人間臭くね、ジタバタしてもね、やっぱりイエス・キリストの命ってのは、流れてんですね。これがね、不思議でね。で、私たちがね、よくって、その命の流れが回復したわけじゃないんですね。これはね、主のみなんですね。主の力だと思いますね。で、だんだん、徐々に回復してきて、ここが、また、定常状態っていうのはあんま良くないですけどね。常にこう、どんどんこの上の方にね、主に近づいていかないといけないんで、定常状態っておかしいんですけど、ある程度落ち着きを取り戻すのも近いのかなっていう感じはしてます。でね、もう本当にね、私この半年でね、エレミアの言う通りだなと思いましたね。 人の心は何より陰険でとかね、なんかね、愚痴こぼしてますけどね、エレミアがね。あ、まあ、何度も感じたことなんで、まあ、皆さんも何度も感じてることなんでしょうけどね。やっぱり、まだ今回も感じましたね。でね、この様々な、その泥臭いものをね、見せられて、それをね、その、まあ、罪になるんですけどね、主にとっては罪なんですよ。それを取り除くかっていうとね、そうじゃないんですよね。それをね、主はね、憐れみによってね、覆ってくださってんですよ。そこがまたね、裁き主であるはずなのに覆ってくださってるっていうところがね、なんか主の愛と憐れみを今回感じましたね。まあね、クリスチャンはね、まあ、救われてね、新しい命を受けて、罪は、まあ、一旦ね、キャンセルされてるんですけど、罪はね、白い衣を着せられてキャンセルされてるんですけど、まあ、罪ね、単数形の罪って残されてますんでね。で、我々世の中で生きていくしかないわけで、そしたらね、まあ、自然とね、自分っていうのは出るようになるんですね。これはまあしょうがないかなと思うんですね。で、今日はね、命っていうのを話すんですけど、ですから皆さんも罪があるっていうのはね、もう自覚してると思うんですよね。ヨハネ、第一ヨハネでね、言ってますよね。罪はないっていうのは自分は欺いてるってね。罪を犯してないっていうんだったら、それは神を偽り者とするんだっていう強い言葉で言ってますね。ですからもう、罪がない人なんていないんですね。私今回も思いましたよ。魂の人と霊の人なんて言いますけどね、霊の人なんているのかなって今回思いましたね。そういう人なんて本当に千人みたいな人、この世にいるのみたいなふうに思いましたね。まあ霊の人をね、目指すべきなんでしょうけどね、これはなかなか難しいなというふうに思いました。で、ただし、主は真実な方で、やはり、キリストの命というのはね、流してくださってるんですね。天の溝から流してくださってるんですね。ですから、その光の中に私たちが留まっている限りは、そのイエス・キリスト、それは道一、それから御霊のね、三位一体の交わりの中に入れるんですね。ただし、やはり、私たちは日々、罪を犯すものだという、この、へりくだりはね、必要ですね。で、まずですね、今日はですね、最初にイエスとの友達関係を保ち続けるというのを見立てます。でね、今日ね、ヨハネをね、読みたいんですよ。ブドウの木のとこね、ブドウの木の例えのとこですね。ヨハネ15の9からちょっと話をしたいと思います。まずちょっと読みますと、ヨハネじゃない、このブドウの木の例えは皆さんよく知ってるんで、1から8は飛ばしますね。で、9から、話をしますと、父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました。私の愛の中にとどまりなさい。もしあなたが私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのです。それは私が私の父の戒めを守って私の父の愛の中にとどまっているのと同じです。私がこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためです。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。私があなた方に命じることをあなた方が行うなら、あなた方は私の友です。私はもはやあなた方をしもべとは呼びません。しもべは主人のすることを知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。なぜなら父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからですと。ね、皆さんもよく知っている歌詞ですね。ここでイエスは何と言ってるか、私たちのことを、まあ、兄弟姉妹ね、それは分かるんですけどね、他にここで何と言ってるか、イエス・キリストは私たちをしもべと呼んでないんですね。友と呼んでるんですね。 よくね、弟子たちはしもべですなんてね、ことが出てますけど、イエス・キリストはあなたたちをしもべと呼ばないって言ってんですね。友と呼びますって言ってんですね。2週間前ね、田川さんのメッセージで、私たちは、駒使いじゃないっていうのがありましたね。大使であるってね、言ってましたね。自分の言葉で語るって言ってましたね。まさにここ同じなんですよ。しもべだったら書かれてることをそのまんま何にも知らずに語るだけでしょ。ここに書いてあるように、しもべは主人のすることを知らないって書いてあるでしょ。ですからイエス・キリストの言われた通りロボットのように動くしかないですね。そうじゃないんですね。私たちはイエス・キリストのしもべじゃなくて友達なんですね。ですから支配される支配するの関係じゃないんですよね。共に同じ立場なんですね。とそれをイエス・キリストは実は望んでらっしゃるんですよ。何が必要か、支配する関係じゃなくて何が必要かっていうと、お互いにね、尊敬し合う関係っていうのがね、必要なんですよね。これがね、難しくてね、これパウロも言ってるでしょ？お互いに尊敬し合いなさいって言ってね。人は自分よりも、勝っていると思いなさいって。これ難しいよね、これね。尊敬する、尊敬しなさいって。お互いに尊敬し合いなさいって。実は私の会社のイギリスの会社なんですけどね、着てる中あるんですよ、社内でお互いに他の社員のことを尊敬することって。これがね、これなんかね、イギリスらしいなと思ったんですけどね、これ思わずね、聖書から来てるのかなとね思っちゃいましたね。これがね、なかなか難しくてね。だって日本って上下関係って結構厳しいじゃないですか。大学の部活じゃないですよね。大学高校の部活じゃないですかね。あそこなんかパワハラとかね、結構今問題になってますけど、会社でもね、例えば部長が平社員を尊敬するって、これは難しいよね。いつもなんか命令してね、怒鳴ってる感じしますよね。でもね、着てる中にリスペクトしろって書いてあるんですよね。これね、最初私はそこの会社に入社した時に見た時、リスペクトしろかと。日本の会社じゃこんなこと絶対書かないなと思って。ただね、海外で出張に行って、まあ彼らとこう付き合うと、それなりね、皆さんリスペクトしながら付き合ってるんですね。役職のあるなし関係なしね。やっぱりリスペクトしながら付き合ってるんですよ。で、そうやってね、なんていうか、いいところを見つけて、まあ褒めてって、伸ばしていくっていうのがね、まあ、イギリスのいいところですね。日本はどっちかというとね、圧力かけてね、ガンガンこう圧力かけてね、ダメにしちゃうっていうパターン多いですけどね。で、この試練に耐えろみたいなね、巨人の星みたいな感じになっちゃうんですけどね。巨人の星でもうね、古くなっちゃったんでね、若い人ほとんど知らないでしょうけど、もう上がね、ガンガンガンガンこうね、仕事を押し付けてね、これを勝ち抜かなきゃ一人前になれねえみたいなとこがあってね、私も最初の会社そうでしたけどね。ですからね、外資系のやり方とはね、ちょっと違うんですね。どんどんいいところを見つけて伸ばしていく。ですからね、私もね、管理職なんですけどね、その管理職の評価の中に、どれだけ褒めたかとかね、あんすよね。で褒めろっつったって褒めるとこないやつどうやって褒めるんだみたいな世界になっちゃうんですけどね。もうなんかね、もう怒ってばっかりなのにどうして褒められるんだっていうのはあるんだけど、褒めるっていうのをね、評価されるんですよ。私何回褒めましたなんてね、それ言わないですよ。部下がね、評価するんですよね、これ。面白いですね。最近一週間で褒められたかとかね、あるんですよ。別に上司が部下にごますれって言ってるわけじゃないですけどね。まあ、そういうのもあるということで、これ聖書から来てんのかなってね、一瞬思いましたね。まあ、とにかく、そのイエス・キリストはね、私たちにしもべじゃなくてね、友であることを願ってるんですね。で、パウロが言ったようにお互いに尊敬し合うということが必要なんですね。前提はね、もちろんね、相手を尊敬するっていうのもあるんですけど、お互いね、やっぱり自立してないとダメなんですよ。誰かに頼ろうとするとね、やっぱりもう上下関係になっちゃいますからね。 支配する支配されないの関係も出ちゃいますね。やっぱりね、お互いに自立して頼るのはイエス・キリストということが必要です。イエスがと友達なんでしょ。そうするとイエスの信頼っていうのが出てくるんですね。お互いに友達になると信頼関係出てきますからね。表面だけの友達じゃ信頼できないですけどね、友達になっていくと信頼できるんですよ。ですからイエスから首輝きが与えられるんでしょ。引っ張っていく、何を引っ張っていくか分かんないですよ。あの福音を引っ張っていくかもしれないし、地方のね教会を引っ張っていくものとして与えられるかもしれないんですけど、首輝きが与えられるんですね。で、道地の計画をイエス・キリストと共に実行していくんでしょ。ちょっと見てみますか。マタイの11章か。マタイの11章。28節。すべて、疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎが来ます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです、というね、まあ有名なセグですね、これもね。私の首輝きを追って私から学びなさいって書いてますね。あの、来ればいいってもんじゃないですよ。イエス・キリストのところにね、あ、軽そうだと、安らぎが得られるって書いてあるって言って、イエス・キリストのところに行きゃいつもじゃないですね、これ見るとね。まあ、休ませてあげますって書いてあるんで、休憩できるでしょうけどね。私の首輝きを追って、私から学びなさいって書いてますね。そしたら安らぎが得られますって書いてあるんですね。ですから、首輝きを追うってね、さっきのね、まあ、役割が与えられるんですよ、皆さんね。で、私から学びなさい。何学ぶんですかね。制服学ぶんですかね。これ見ると、私は心優しく減り下っているからって書いてあるでしょ。で、イエス・キリストから学ぶ一番は、心優しいってことと減り下るってことですね。あの、治めるものになりたいものは、使えるものとなれてね。ありましたね。最後の晩餐でね。弟子たちがね、最後の晩餐っていう最も重要な、まあ、新契約の場所ですよね。新契約の場。その時に、弟子たちがやってたことって、俺が一番だ、俺が二番だね。もう俺の世界でしたね。自分が出ちゃってね。例の人と丸っきり反対の肉の人ね。完全にね。私たちの姿ですけどね、あれはね。で、その時にイエス・キリストが言った言葉が、治めたい人人は、使えるものとなれ、ということをね、イエス・キリスト嘆きもせずね。そういうね、肉の場を見たにもかかわらず、そういうことをやってね、ちゃんとね、諌めるんですね。弟子たち何のことやらさっぱり分かんなかったかもしれないですけどね。ですから私たちはね、これをね、学んで、やっぱりあの、友となり、これ首輝きを追う前提ね、イエス・キリストの首輝きを追い、イエス・キリストと歩み、道の計画を実行していく前提ね、イエス・キリストとしもべじゃなくて友達になっていかないといけないですね。これが一番目ね。それから二番目、命といえばね、まあ、ですからちょっと戻りますと、友達関係を保ち続けるということね、ここに書いてある通りね、友達関係を保ち続けるとこう命が流れてきますからね。で、それを楽しむことができるんですよ。で、その最初が、命による解放とイエスの喜びということで、まず命の解放ね。で、そこに書いてあるのに、まあ、解放って結局ね、肉からの解放とかね、不安からの解放、それから恐れからの解放ってことなんですけどね。で、それをもうちょっと見るため、ここから最初に人からの解放っていうのをこう書いてますね。やっぱりね、人とかね、組織にね、束縛されやすいんですね、人っていうのはね。で、束縛された瞬間、命の躍動感がなくなっちゃいます。これ古い教会で、 古い教会って言い方おかしいですね、ルールがいっぱいあって、いろいろやらされた経験のある人はね、こういうのをもしかしたら感じているかもしれないですけどね、命の躍動感が、なくなっちゃうと、ですからこの組織っていうのはやっぱね、なんていうかな、まあ、ここも組織になるんですけど、組織ってやっぱルール作りやすいんでね、これはねやっぱり注意しないといけないことですね。規則とかね、伝統とかね、習慣とかね、のスタイルなんて自然でできてきますからね。ここもまあ、細かい、あれしなければいけないとかいう細かいルールはあんまりないんですけど、やっぱりもう習慣っていうのはね、十何年もやってるとできてますよね。気づかないうちに、賛美なんとなく始めて、1時間ぐらい賛美なんとかなんとなく始めて、メッセージをその次やって、最後賛美して終わりみたいなね、なんとなくこうね、スタイル出来上がってますよね。で、面白いのはオルガンじゃなくてね、 CD かけてね、わーわー騒ぐとかね、なんとなくスタイルができてますよね。CD に合わせて歌うとかね、そういうのからもね、もしかしたら、将来解放されないといけないかもしれないですね。で、まず最初ね、まあ、ルール化しちゃうと、これがどんどんどんどん細かくなっていくと、よく言う、まあ、立法主義っていうね、ことになってしまって、命を楽しむっていうのが目的じゃなくて、ルールを守ることがね、目的になっちゃうんですね。これで、もっと悪いのはね、そのルールを人に要求するようになっちゃうんですね。で、守らない人には裁きが出ちゃいますね。人を裁くということが出ちゃいますね。で、それに陥ってるのがね、またね、見えなくなっちゃうんですね、お互いにね。裁いてる側も裁かれてる側もね。そこにはまってるっていうのが見えなくなっちゃう。これも立法学者たちまさにそうでしょう。細かいルール、御言葉にないような細かいルール作って、で自分たちでそれに沿ってるとかね、正しいことやってるというふうに、自分たちで、理論作ってね、で他人を裁い、他の人たちを裁いていくという。で、それが悪いことだっていうことに気づかなかったですね。ですから立法主義っていうのは気づきづらいっていうね、側面もありますね。自分たちで自覚しづらいっていう側面もあります。で、これも気をつけないといけないことですね。で、あとね、どんどん組織化していくってことね、これもありますね。ここも組織ですね。組織化するんですけど、できるだけね、フラットな関係にいるっていうことは重要ですね。上下関係がないような感じね、上下関係できちゃうとね、やっぱり支配する側、される側っていうね、なんかあんまりよろしくない関係できちゃいますんでね。まあ、会社の場合はね、まあ、軍隊みたいなもんですからね、儲けるっていう目的で動きますんでね、ある程度上下関係に必要ですけどね。まあ、命を流さないといけない、エクレシアはできるだけそういうのをなくしてですね、支配する側、される側っていうのを取り除き、ルールを押し付けるっていうのをね、やめて、恐怖心で煽るなんてこともね、そこ避けないといけないですね。カルトがよくやるってらしいですけどね、恐怖心煽っちゃうとね、地獄に落ちるぞとかね、神に罰せられるぞとかね、そういうのはできるだけ避けないといけないですね。ここじゃあんまそういうのないですけどね。あとね、これなかなか見えないところで、日本のキリスト教はこういうの多いんじゃないかなというふうにね、私感じるんですけど、人を頼っちゃうっていうですね。ここできた時はドクタールークを皆さん頼ってましたもんね。8割、9割ぐらいは、ドクタールークを頼ってたと思いますね。そのメッセージに頼ってたと思いますね。これ人間しょうがないと思うんですね。立派に見える人とかね、聖書をよく知ってるような人とかね、また見た目に霊的な人を頼りたくなっちゃうっていうのはね、しょうがないと思うんだけど、これね、自らをね、不自由にしてるんですよね、結局ね。その人に頼らないと何にも入らないみたいな感じになっちゃってね、結局ね、自らを不自由にしてるんですね。私ね、もうバイブルスタディ、まあ午前中やってるんですけど、もう7、8年になりますかね。これね、一つ、いい点あげると、私が言ってもみんなアグリしないもんね。 これ非常にいいですよね。私がこれはこれだっつってもみんなねこう反論がガーッと来たりしてね、素直に受け取ることはまずないですね。あ、これは本当にいいですね。それ聞いてるとね安心しちゃいますね。あ、誰も私なんて頼ってないなみたいなね、私いなくてもこれバーグルスタディは成り立つなみたいな感じで、ね、そういうのがいいですね。何か言っても素直にうんと受けない文化っていうのはね、逆に言うとみんな疑い深くなってるかもしれないですけどね。きちんと言葉読んで確かめるっていう習慣ついてるっていう点でもね、ここだけはね、良かったかなとね、思いますね。今のね、人とかね、組織で、束縛しようとするね、圧力が、かかりやすいと。これは命による解放に逆行しますんでね。これを感じたときは、一人でね、祈るっていうのも必要かもしれないですね。その場から離れてね。よくイエス・キリストもね、大衆から離れて荒野に行って祈ったりしましたけどね。よその教会でね、そういうふうにその圧迫感じてる人ね、教会からの圧迫感じてる人は、こう離れるっていうことをもう選択肢に入れた方がいいかもしれないですね。あんまり見えてないのに無責任なこと言えないですけどね。ですけど命の躍動感っていうのはね、非常に敏感ですからね。ちょっとしたことでこの命の流れってのは止まりますんで、そこはね、これからも重要しないといけないですね。この解放っていうのはね、キリストから来ましたからね、キリストが自由にさせてくださったんで、また奴隷の首切り、斧かっていうのありましたね、ガラテヤ書でね、それが5の1取ってるんですけどね、もうここ開けないですけどね、皆さんよく知ってんでね、奴隷の首切りを負わせられないように注意しろってやつね、そこは注意してくださいね。それからね、次ね、2番目。人からの解放っていうのが1番目で、2番目。こっちの方がね、難しいね。自分からの解放って。これがね、人から解放する、されることよりももっと難しいですね。自分からの解放ってね。事故をいなんで十字架につけてなんつってね、もがいてっていうのがありますけどね。自由を得るにはどうすりゃいいかっていうのが、ありましたよね。あ、こうかなって、ヨハネだな。ヨハネの8章の31だな。これもね、皆さんよく知ってるところですね。ヨハネ8章31。そこでイエスはその信じたユダヤ人たちに言われた。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします、というこのね、有名な御言葉ですけど、私の言葉にとどまって、そしてとどまるなら、弟子ですと。そして、真理を知り、その真理によって自由になりますと。真理っていうのはもうご存知ですね。真理はイエス・キリストですよね。何かあって何かに固執しちゃり、したったりしたときね、あるいはもうどんどん自分が出てきて抑えられないときは、もうイエス・キリストに頼むしかないですね。イエス・キリストに鎮静化してもらうしかないですね。イエス・キリストが自由にしてくださいますからね。あとでちょっと、この次にね、イエスの喜びっていうのをやりますけど、イエスの喜びを知って、それ感じたときね、礼拝のときでもいいし、祈りの時でもいいですよ。その時にね、その問題、その固執してたものからね、やっと解放されますね。 で、自分が出てきて抑えられないっていう時もあるでしょうし、よくあるパターンが自分を否んで十字架につけるにはまっちゃったパターンね。ここであんまりないんですけどね、十字架につけたんで私はもう死にましたっ てこうもがくパターンね。これはねあんまりここでは見られないんですけど、時々、出会う人もいるんですけどね。これはもう私たちここではよく言われてることね、もう十字架につけられたってやつね。これガラテヤ書の 5-24 ね。私たちはもう十字架につけられてるんで、もがいてもしょうがないですね。これはメッセージでも何回でも出てきてますけどね、私たちは十字架につけられたんでもがいてもしょうがない、十字架上で安息するしかないですね。ですから、自分からの解放、これねもっと大変です。非常に大変なことなんですけど、イエスの喜びを知ってイエスと共に歩むことで、自分自身からも解放される必要があります。で、これが命による解放ね。でもう一つ、イエスの喜びの油ということでね、話しますけど、ルカ書まず見てみますか。ルカ書の10章ね、ルカ書10章の17、これ70人が、権威を与えられてあちこちに福音を述べ伝えていたところね。で戻ってきたところです。 10-17、 さて70人が喜んで帰ってきてこう言った、主よあなたの御名を使うと悪霊どもでさえ私たちに服従します。イエスは言われた、私が見ているとサタンが稲妻のように天から落ちました。確かに私はあなた方に蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けたのです。だからあなた方に害を加えるものは何一つありません。弟子たちね、奇跡いっぱい起こしたんですね。悪霊を追い出して、いや野心を成して喜んで返しちゃった。私たちそれ素直な人は喜ぶよね。喜んじゃうね。あの人に安心しました、そしたら痛みがなくなっちゃいました、癒すことができました。俺はまあ素直に喜んじゃいますね。しかしイエスね、なんて言ってるか、だがしかしってこれだがしかしって来ちゃうんですね。奇跡起こしましたってこれね、喜び勇んで帰ってたんですよ。私が奇跡起こしました、癒しもやりました、しようっつってね、喜び勇んできたらね、イエス、なんつったか、だがしかし、悪霊どもがあなた方に服従するかと、からと言って、喜んではなりません、つってんですね。喜んじゃうよね、でもね、奇跡、自分でできたら。ただあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。イエス様、固いよって言いたくなるかもしれないね。もう普通だったら大喜びじゃん、みたいなね。でもね、イエス・キリストはね、私たちに超能力のになってほしいわけじゃないですね。イエス・キリストはいろんなところで奇跡、印、癒し、病を癒してくださいましたね。目を治したり、耳に聞こえるようにしたりね、口が聞けるようにしたりね、まあ五感が多いんですけどね。この話はあんまりここじゃしないですけど、まあいろんな癒しをやってくださいました。でもそれね、例えば五感をね、癒すのが、本当の目的じゃないですね。イエス・キリストの目的は心を治すのがイエス・キリストの目的なんですよね。だって単純に奇跡を起こしただけだったら、イエス・キリスト超能力人間と一緒じゃないですか。イエス・キリストは超能力者だぞって言うために来たわけじゃないですね。心を主に向けさせるために来たんですね。いわゆる信仰の種をまくために来たんですよね。私たちもこう一緒で、嬉しいと思うんだけどね。奇跡を起こすことができたり、癒しを起こすことができたりすると嬉しいと思うんだけど、 イエス・キリストはそこで喜んじゃダメよって言ってるんですね。天に名前が書かれていることを喜べ。これね、すごく重要なことですよ。何があっても私たち見捨てられないっていう保証がここに書かれてるんですからね。これでね、安心感、実は、本当は得られるはずなんですよ。私たちは、天に名前がされてるんだ。安心感ね。見捨てられない。奇跡、癒しっていうのは、付録でついてくるということね。一番重要なのは、天に名前が記されているってことですね。イエス・キリストが行った奇跡もこれが目的だったんですね。天に名前を記すっていうのが奇跡だ、目的だったんですね。で、最初ちょっとヨハネ読みましたけど、ヨハネの15章ね、さっき読んだところで、11節、15-11、私がこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためですね。あったでしょう。イエス・キリストの中に、イエス・キリストの中って言いますか、御父、御子、御霊の愛の中にとどまっていれば、まあ、これがブドウの木につながれているブドウっていうことになっちゃうんですけど、イエス・キリストの喜びがね、伝わってくるんですよ。このね、イエス・キリストの喜びがあるときはね、大丈夫ですね。大概のプレッシャーにも耐えられますね。この喜びないとね、カンナに入った時多分ね、やっていけないと思いますね。福音伝道やってもね、歯を食いしばってやってるんじゃね、多分ね、種まいても捨てられるかもしれないね。この喜びがないとね、この福音伝道にもね。ちょうど今日ね、今日もね、兄弟姉妹でね、お二方まいてらっしゃったけど、多分ね、喜びあったんでしょ、巻いてるとき、こうやってね。イエス・キリストの喜びがこう満ち溢れて巻いてると、受け取った側がなんでこの人こんなに嬉しいんだろうみたいな世界になっちゃってね。それを素直に受け取ってくれるかもしれない。で、ここにあるように、イエス・キリストの喜びがね、イエス・キリストと共に歩んでると、どんどん伝わってくるんですね。イエスはね、喜びの油でね、満ちておられるお方なんですね。だって最初にイエス・キリストが、バプテスマのヨハネから水のバプテスマを受けるとき、満ち何て言われました？これは私の愛する子、私はこれを喜ぶっておっしゃったでしょ。もうその時からね、まあ、鳩がパーって出てね、あれ、まあ、見たまわらすんですけど、もうイエス・キリストの中には喜びの油がね、充満しちゃったんですよ。その喜びの油っていうのは、道地から来る油ね。その道地から来る喜びの油がイエス・キリストに伝わり、まあ、充満しね、そのイエス・キリストから私たちに、その喜びの油がまた流れてくるという、まあ、そういう関係なんですね。ヘブル書の 1-9、 まあこれ詩編から詩編だっけな、詩編から取ってるとこなんですけど、1-9、あなたは義を愛し不正を憎まれます。それゆえ神よ、あなたの神はあふれるばかりの喜びの油を あなたと共に立つ者にいまして、あなたに注ぎなさいましたってあるようにね。道地はイエス・キリストに喜びの油をね、流したんですね。で、キリストの親しい友だけが、イエス・キリストの、この、なんて言いますかね、油、喜びね、喜びの油をね、共有できるんですね。これが、私たちの、まあ、信仰生活における、なんていうかな、まあ、潤滑油みたいなもんなんですかね。教会の中での潤滑油っていうのも言えるかもしれないですね。そうじゃないとね、眉間にしわ寄せてね、信仰生活を送ってもしょうがないですからね。この喜びがないとね、ギスギスしちゃうしね、伝道活動やってもね、喜びがないとね、なんかいかにも頑張ってますみたいな感じになっちゃうね。努力してますみたいな感じでね。それだとあんまり人は魅力に感じないかもしれないですね。もう喜びに溢れてこうやってね、こう種まいてるとね、すごく魅力的になるかもしれないですね。この喜びを感じると、奇跡癒しをやったという喜びとは違うね、喜びだと思いますよ。癒し奇跡を見た時の喜びってなんか興奮状態ね。興奮、半分興奮してるような感じ。おお、すごいの見たみたいな感じでね。イエス・キリストの喜びっていうのは、まあ、なんて言いますか、平安の中のでの喜びみたいなもんですね。で、この喜びが、私たちのその力、信仰生活の力ともなるんですね。書いてあったかな、書いてあった。ネヘミヤ書 8-10 って書いてある。これね、共同訳の方を載せました。ちょっとね、新改訳違ってたんで、口語訳もね、割と似てるんですけどね、共同訳の方を取ってます。そこに書いてある通り、行って良い肉を食べ、甘い飲み物を飲みなさい。その備えのないものにはそれを分け与えなさい。与えてやりなさい。今日は我らの主に捧げられた聖なる日だ。悲しんではならない。主を喜び祝うことこそあなたたちの力の源であると書いてあるように、その主とね、喜びを分かち合うっていうのは、ね、私たちの力にも実はなるんですね。ピリピでもパウロが言ってるでしょ。主において喜びなさいってね。いつも主にあって喜びなさいって。苦しい時にどうやって喜ぶんだよってね、普通、クリスチャンじゃないならね、苦しいのに喜べって言われたって喜べないよってなるんですけど、私たちはね、喜びの油がうちにありますからね。主と交わるたびにどんな苦しい環境にあっても、喜ぶことができるんですね。これ、黙示録に、ちょっと見ますか。14章の4。これは重要なことが1個書いてあるんですね。これ、あがなわれた人たちのことね。あがなわれた人たちはどういう人たちだったかっていうのがね、14章の4節に書いてあるんですよ。彼らは女によって汚されたことのない人々である。彼らは童貞なのである。彼らは子羊が行くところにはどこにでもついていく。彼らは神及び子羊に捧げられる。初歩として人々の中からあがなわれたのであると書いてあるように、まあ最初の前半はね、世の中から完全に自由になっているってことですね。要は、異なる霊と、ま、関係がなかったと。交わってないっていうことですね。で、もう一つ重要なのは、どこにでも、子羊についていくってやつね。これね、喜びなかったらね、なかなかついていけないと思いますよ。子羊は、イエス・キリストが行くところに喜んでついていけるんですよ。世の喜びの油によって。喜びの油によって、殉教も可能となると思いますよ。喜んでね。苦しんで殉教は多分ね、できないね。 喜びの油があるんで、そこまでいけるんですね。喜びの油がないと、伝道活動多分できないよ。苦しくって苦しくってっつったらどっかで多分ね、消耗しちゃうでしょうね。どっかで擦り切れて、プッツンしちゃうかもしれないですね。喜びの中で、すべての活動ができると。ですからこのイエス・キリスト、御父が、イエス・キリストに与えた喜びの油っていうのはね、それだけ力も出してくれるんですね。私たちの力も出してくれる。この喜びの油の中に留まると。賛美してて喜びが出てくるってやつね。わかりやすいのは。賛美していると、嬉しくってしょうがなくなっちゃうってやつね。そういうのが重要です。これはキリストから流れてくる命によるものですね。さあ、この命の流れっていうのを重要に、感じ取っておくということが非常に重要となります。そこに、もう結論になっちゃいますけど、とにかく、心の動きに敏感になるってことね。命が流れてきているのかどうか、もう一人一人、感じることができると思いますね。心の動きに敏感になるってことね。で、そこ箴言取っておきました。箴言の4の23ね。力の限り見張ってあなたの心を見守れ。命の泉はこれから湧くとなってます。皆さん一人一人十分に見張ってくださいね。命が流れてきているのか、あるいは自分の心から命が流れ出ているのかどうかですね。十分に注意しておいてください。それから同時にね、今回は、詩編も載せておきました。これがね、何回かここでもね、挙げられてますけど、理想形ね、エクレシアの理想形、詩編の133編ね、非常に短い詩編ですけど、見よ兄弟たちが一つになって共に住むことは何という幸せ、何という楽しさであろう。それは頭の上に注がれたと尊い油のようだ。それはヒゲにアロンのヒゲに流れて、その衣の襟にまで、流れ滴る。それはまたシオンの山々に降りるヘルモンの露にも似ている。主がそこに常しえの命の祝福を命じられたからである。こうなるといいですけどね。油まみれね、油まみれ、喜びの浴びた油まみれに、このエクレシアもですね、変えられていくことを期待したいですね。そのためには一人一人が、心を見張り、主にますます近づいていくと、いうことが必要です。ということで、喜びの賛美をしましょうか。